大阪トーキングヘッズ、引き続き今年の上半期を振り返っていきたいと思います。石川さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
国際的に大きな動きという意味では前半にお話ししたような内容がありますけれども、そこにも関係することで言いますと、テロ等準備罪も新設した改正組織犯罪処罰法が成立しましたね。はい、共謀罪などとも報じられまして、正しく伝わらなかった部分も多かったんじゃないでしょうか。
そうですね、もし正しく伝わってない部分があるとすると、それ与党である私どもの、努力不足ということもあろうかと思いますので、引き続き説明責任をしっかり果たしていきたいと思います。ただ申し上げさせていただきたいのは、国際組織犯罪防止条約という条約が成立をして、国際社会160カ国以上が加盟をし、テロに対する取り組み連携を強化をしている。その中にあって、世界の主要先進国である日本がこの条約に参加をすることができていないという状況が10年以上続いております。
はい、
2001年の 9.11 テロ事件を皮切りに、世界各地で、テロ事件が相次いでいる中で、主要国、国際社会が連携をしてテロ対策、あるいはテロに関する情報共有を進めていこうとしている、その流れをやはり日本としても後押しをしていく、あるいは一緒になって連携をしていくということが極めて大事だと思うんですよね。特に2020年東京オリンピックパラリンピックが行われます。
はい、
その前年にはラグビーのワールドカップも行われますし、
はい、
G20 のサミットもこの日本で開催されることになります。そしてまた今大阪が立候補しております万博、これを2025年に誘致をしようと、そうした国際社会がまさに注目をするビッグイベントが立て続けに行われる、あるいは行いたいというふうに主張し取り組んでいる、日本がテロ対策に関する国際社会との連携に参画できていないという状況がずっと続いてきた。これを解消するために、ようやく今年テロ等準備罪を創設をする、これには公明党も極めて厳格な要件を課すことで、対象犯罪も大きく絞って国民の皆様にご理解をいただける内容になったというふうに胸を張って報告できる内容にした上で、成立をさせることができました。野党の皆さんからするとご批判として、こんなものを通すと居酒屋で雑談をしているだけで警察に捕まるとかですね、
はい、
LINE も監視される、メールも監視されるとか、そんなことを不安を煽っておられましたけれども、成立してももちろんそんなことには全くなっていませんし、
はい、
おかげさまで成立させた後、今年の夏に国際組織犯罪防止条約に日本として正式に加盟をすることができて、東京オリンピックパラオリンピックに向けたテロ対策、国際社会との情報共有も含めて行える、体制作りをようやくすることができたということを感謝を申し上げたいと思いますね。
そして先ほどまで開かれていました特別国会で、立憲民主党などが共謀罪廃止法案などを提出していたということで、まだやっていたのかという印象を正直受けたという人もいると思いますが、そのあたりに関しては石川さん、どのようにお感じになっていらっしゃいますか。
そうですね、野党の方々のその法案、私も詳細中身見てないんで、
はい、
分からないんですけれども、政府のやっていること、あるいは与党のやっていることに対して文句があるということなんだろうというふうに思いますけれども、まず申し上げたいのは、共謀罪という罪は創設しておりませんので、共謀罪廃止法案と言われても、共謀罪というものは何も今法律として世の中に存在しないものを廃止することはできないということ自体、ミスリーディングなネーミングだなというふうに思います。先ほど言いました通り、今回創設させていただいたのはテロ等準備罪、テロを準備する行為は罪であるということを法律としてきちっと定義づけたということです。これまではテロを準備している行為というのは罪として立件をすることができなかったわけで、準備している段階でやはり水際で止めなければいけない、そのための法整備を日本としてもする必要がある、またそういう法律整備をしなければ国際社会とテロに対する連携、情報共有ができないという中で、法律を成立させていただいたということをどうかご理解をいただきたいと思います。世論調査をすると、当初はこのテロと準備罪の創設に対して反対意見が多かったんですけれども、
はい、
最近はご理解も随分と進んで、賛成意見の方が大きくなってきている。これは以前の平和安全法制の時もそうだったんですけれども、国会審議、どうしても野党の質疑時間の方が長いということもあって、 って批判的な、あるいは不安を煽るそのご主張を真に受けてしまう、あるいはそれをマスコミも大きく取り上げてしまう、今回のテロと準備罪についても戦前の治安維持法と同じだみたいな、そんな報道する一部マスメディアもあったもんですから、それをまあ読んだ国民の皆様、大変に不安を感じられた方もいらっしゃったというふうに思いますが、そういうものでは全くないということを、まあ、少しずつですがご理解が広がってきているんではないかなというふうに思います。
そして、給付型奨学金制度、今年から始まりましたね、
はい、
来年度からはさらに多くの方を対象に予算も拡充されることが想定されています。まあ、やはりここには石川さんも大変大きく関わってこられたことだと思いますが、
ありがとうございます。私ども公明党の大先輩の方々がそれこそ半世紀近く前に委員会で訴え、そしてその後も公党の公約として掲げて国政選挙もたびたび戦ってきた給付型奨学金制度、例えば OECD 諸国の中でこうした返還をしなくてもよい給付型の奨学金制度がない国というのが日本ぐらいしかなかったんですよね、
はい、
なぜ日本で返還をしなくてもよい給付型奨学金制度がないのかということをずっと一貫して訴えてまいりました。これまで公的には日本学生支援機構の行う奨学金制度というのは有利子無利子はあってもいずれも返還をしなくてはならない、そのために将来返還できるかどうかわからないから進学を諦めてしまうという、まあ、高校生が実際にいたわけですよね、そういったあの学生を一人でも減らしていきたいということから、まあ、ずっと長年訴えてきたこの給付型奨学金制度が今年度ようやくこの日本で創設ができたということは本当に嬉しく思いますし、ご支援をいただいた皆様のお力のおかげと感謝を申し上げたいと思います。まあ、以前も申し上げましたけれども、今年はごくごく限られた、まあ、全国で2800人程度の方々の分しか予算手当されていないんですけれども、これを来年度大幅に2万人に拡充をするということをぜひ実現をしたいと思いますし、さらには先日の2兆円のパッケージの中でこの給付型奨学金制度をさらに拡充をするということも盛り込まれまして、現在給付額自体は月額2万円から4万円というふうになっているんですけれども、まあ、これだけでは特に経済的に厳しい、所得の厳しい学生さんからすると、まあ、生活不安を抱えながらの進学ということになってしまいますので、
はい、
もう生活面もある程度見れるようなそういった奨学金制度にしていかなければいけないということが、まあ、決定をしましたので、金額についても大幅拡充を図ることができそうな見込みであります。当然ながらそういう給付型奨学金制度を受けた学生さんについてはきちっと勉学をやっているかどうか、単位を取得しているかどうか、成績がちゃんと取れているかどうかということも検証しながら推進をさせていただきたいというふうに思っておりますので、やはり教育への投資というのは日本の未来への投資、日本の未来を切り開くために国民の皆様の税金を使わせていただくということをどうかご理解をいただきたいと思います。
今週もどうもありがとうございます。